エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
暦の上では春を迎えた昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
もう4月になっちゃうよところですけどね。
はい
はい。まあ、今撮ってる時にはWBC 優勝で騒いでいますけれども、
はい、
まあその1日前のニュースの方が私にとっては重要で、
ほう、
道端ジェシカ逮捕ですよね。結構すごいよなと思って、3姉妹のうち2人がみたいな。
あ
なんか万引き一家みたいになってくるぞっていう、一家全部捕まったら面白いなとちょっと思っちゃうぐらいですね。ちょっと、
はい、
ですけど、
家族の中でマジョリティになるってことですよね。
そうだね。
うん、
アウトロー以下だよね。すごいことになりますけど。
たけし映画みたいになってきますよね。
そうだね。
うん、
ちょっと驚いてるんですけど、今回、面白いなって、面白いなっていうのはちょっとあれなんですけど、興味深いなと思ったのは、
はい、
いわゆる違法薬物を郵送してるんですよね。
はい。
で、この番組でも結構、ドラッグの密輸については取り上げてると思うんですよね。は
い、あ、そうですね。国境をどう越えるかみたいなやつも含めてね。
そう。それこそね、肛門に突っ込んでいたやつもいるし。
は
い
は
い、
うん。まあ、それはもう普通ですよね。
ねえ、飲み込んで気持ち悪くなるとかいろいろありましたけど、
はい。
それって要は挙動不審だから捕まったりとか、気持ち悪くなって捕まったりしてると思うんですけど、はいはい、郵送の場合は、
うん、
ねえ、その場にいないわけですから、
うん、
ピュアに偽装する、偽装対見破るっていう、完全なる対立ですよね。
はいはい。
で、だ今回のもう、なんだろう、どういう感じでっていうのはちょっと、知りたいんですよね。
お、
見破られて、もう一回封をしてるわけじゃないですか。要は、これ、泳がせた方がいいっていうこと。
あ、そうらしいですね。
うん、だから、なんかどこまでね、なんかこう、彼らが見破ったのか、みたいなところも、
うん、
たまに誇らしげになんか、税関博物館とかに飾られてるんですよね。
ああ、はいはいはい。
なんと、ここの、なんか、隙間にとかさ、バック切ったりとか、してますけど、
はい。
なんかあれって、うん、持ってる人があまりに挙動不審だったら多分そこまでやると思うんですけど、郵送の場合で、なんかさ、うん、取り返しがつかないほど壊したりはなかなかできないと思うんだよね。
ああ、なるほどね。
例えばさ、うん、これ怪しいって言ってさ、
うん、
iPhone をさ、分解とかしちゃうとさ、一回開けたらなんか保証が切れる、ね、なくなるとかよく言いますからね。ね、戻せないよってなっちゃうから。
薬はいいとして Apple Care を返してくれよっていうね。
あ、そう。そうそうそう。だから、相当な確信がないとなんかいろいろできないなと思うんですよね、ああいうことって。
ああ、そうですよね。
だから、我々が知らないだけで、
うん、
もう、まあ、X 線とかもそうですけど、
うん、
なんか絶対に確信を持てるのかなってちょっと思うんだよね。
まあ、多分、これまでの経験があって、大体こういうところに隠してるなっていうのが、税関の人には蓄積があるんでしょうね。
うん、まあ、だとしてもそのさ、いや、それ持ってるやつが怪しければわかるけど、郵送の場合何これ、第六感っていうか、怪しい、このパッケージ怪しいみたいな感じなの。なんか、邪念が湧いておるみたいな。
まあでも、とりあえず、怪しいオーラかどうかは別として、
うん、
まず最初に犬が見つけますよね。
だからそこだよね。
うん、
案外、あ、だからなんだろうね。で、いや、なんか麻薬探知犬って匂いでわかりますって言うけど、
うん、
なんかボトルに入ってるやつとかでもわかっちゃうぐらいやっぱり、すごいのかな、
うん。どうなんだろうね。
なんかよく、私前テレビで見たのは、
はい。
ヌッテラみたいな。
ああ。
なんていうんですか、あれ？
ピーナッツバターみたいなもんね。
ピーナッツバターの中にこう入れて、
うん、
結局、泳がされて逮捕みたいなのがあったらしいんですけど、
うん、
あれはピーナッツバターに反応したんじゃないかと思うんだよね、犬が。
おやつだわんっていうことでね。
妙にこう来るな、これにって言って。
はいはい。
いや、なんかさ、犬の鼻がいいのはわかるんだけど、
うん、
理性を抑えれるの、理性ってあるのかなと思って、犬に、そのさ、
どこまでトレーニングできるかってことですよね。
これは、俺的にすごい、もう、よだれが出ちゃう美味しさだけど、それは置いといて、みたいなことなんでしょ？
そうそうそう。よく犬に待てとか仕込むじゃないですか。
うんうん、うん。
あれのすごいレベルのトレーニングをしてるってことですよね。
いや、そうでしょう。だから、まあ、犬がほんと欲しが、あ、まあ、逆か。犬が欲しがっちゃうものをこう、コーティングしちゃうと、
うん、
変な注目を集めちゃうから。
ああ、そうね。
まあ、犬が嫌いな匂い、
うん。
でも、ある意味、 嫌いなやつをやると怪しいってなっちゃうもんね。
ああ、うん、なんでこんなにいっぱい発火積んでるんですかみたいな。
そうそうそう。でね、私が思うにはですよ、うん、いろんな動物を揃えた方がいいと思う。
ああ、なるほど。
猫だと、またたび以外は大丈夫とかさ。
はいはいはい。
で、またたびやられたら、この犬が助けるとかさ。こう、いろんな動物を揃えて、全部 OK だったら OK みたいな。
ああ、なるほどね。犬がダメなら、イノシシとかね。
あ うん、妙にこのトリュフの箱に反応してるやつがいるみたいな。
ああ、もうそれこそ文鳥やら何やら全部持ってくるっていう、ね。
そう、なんか鳥が叫んでるぞここでみたいな。怪しいなんかガスが出てるっぽい。
ああ、カナリアが反応している。
倒れたぞカナリアが。
そのレベルになったらもう空港がお堕物ですよね。うん。
いや、でもなんかこう、本当に、どうやってね、うん、本当こう、怪しいとかって。いや、うん、犬だって 100% じゃないからさ、うん。例えば開けちゃってさ、すいませんでしたってこともまあ、あんのかもしんないけど。
ありますよね。だって、税関の人は勝手に荷物開けてると思いますよ。
で、一口食べてるとか。なんか白い交尾とか、妙に減ってんだけど、みたいな。
ああ。
あるかもしれない。
あるかもしれない。船場の芋羊羹が一つ欠けてるみたいなね。
あの、ここに練り込んであるかもしれない。
うん、一つ C4 かもしれない。
そうそうそう。だからちょっと食べてみて。大丈夫だ。
そう。隣に検査薬があるけどもっていうね。
信じられない、そんなのは。いや、だからなんかあんまり、まあ当たり前なんですけど、そういうのをね、なんていうの、手順じゃない、手口を、向こうも、うん、向こうっていうか、この取り締まる側も教えはしないんでしょうけど、対策されちゃうから。ね、だけど、なんか嘘ついてほしいよね。こんなものでも見抜けるんだっていう。本当は見抜けてないんだけど。
ああ。はったりをかましてほしいっていう。
はったりかます。これ無理じゃないみたいに思わせるっていうのがいいかもしれないね。
そう。鎌かけてくるとかね。
そう。
うん。
案外でも一番バレないのは、
うん、
ドストレートかもしれないよね。
ああ。もう普通に薬瓶として持っていく。
危険薬物開けるなみたいな。
ああ、ドクロが書いてある。
そうそうそう。まあ、リスク取る必要ないよねみたいな思っちゃうかもしれない。
ああ、そうか、うん。ジョークグッズ的なね。
ああ、そうね。
うん。
ここまでベタなものはないだろうと思わせるっていうのは、ね、ありかもね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。アツシさん、K9 サイクルさん、サカゼプラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月1日、CNN。ミイラを持ち歩いていた男。
ん？
南米ペルーで推定600年から800年前のミイラを保冷バッグに入れて持ち歩いていた男が拘束されました。警察の報道官が CNN に語ったところによると、ミイラは2月の25日の午後に見つかりました。人気のない公園で酒を飲んでいた3人のグループのうち26歳の男性が中南米の出前アプリの保冷バッグに入れて持ち歩いていたということです。フランス AFP 通信によると男は地元メディアに対しミイラをファニータと名付けて恋人のように自分の部屋に置いて一緒に眠ったり世話をしたりしていると語ったということです。ペルーの国営アンデス通信は27日、ミイラは実は成人男性でプーの頭部に埋まっていたと見られることを明らかにしました。文科省が文化財に指定し保管しているということです。なんか、ミイラは自分家にあったらしいんですよ。
なんで？
どうやらお父さんが持ってたっぽい。
ああ。
うん。で、それを自分で持ち歩いて、まるで恋人のように一緒に過ごしていたと。
ああ。
ところが鑑定した結果男だったと。
なるほど。
ということで、まあ今拘束されてるらしいですよ。
犯罪なの？
って。一応文化財ってことでね。
いや、これ難しいよね。うん、なんか、一年前のだったらさ、ただの遺体を運んでる人になっちゃうけどさ。
ああ、そうですね。
600年前となるとなんか犯罪感はなくなるよね。落ちてたもの。
たまに日本でもあるじゃん。その、自分家の床下から、江戸時代の骨がみたいな。
ああ。
そういうのに近いですよね。
それは OK なのか。
まあ OK ですよね。先祖が埋めたのかもしれないけど。
で、どこまでって難しいよね。
そうですよね、うんうん。
でもそのお父さんは何だったの？
そう、そこが問題ですよ。
インディ・ジョーンズだったんですよ。でかい、あの、岩を避けて、逃げ切って、これを獲得してるのかもしれないから
ね。そうですよね。聖なる棺の中から出てきたっていう可能性があるよね。うん。
まあ、それかお父さんは呪いで死んでる可能性もあるんだけどね。
あ、そうか。お父さんはその洞窟の呪いで死んだっていう可能性もあるか。
ちょっとその辺、だいぶ緩いね、この国はと。
まあでも、ペルーですから、昔の文明の。
至るところにあるんだ。
そう。痕跡が至るところにあるんでしょうね。
じゃあ。
だって京都だって、ちょっと掘り返すとすぐ出てくるみたいな話するじゃないですか。
うん、ありますね、遺跡がね。
ね。
いや、でもこれ、保冷バッグいらないんじゃないの？
そうなんだよ。ミイラだからさ。
うん。干物でしょ、いわゆる。
もう水分カラカラだから、わざわざ冷やす必要はないと思うんですけどね。しかもそれをなぜか、日本でいうウーバーイーツみたいなあの箱に入れてたっていう。
いや、だからあれじゃないの。ちょっとあの、なんかこう、有名、ちょっと有名になりたかった
の。お
なんか、美人すぎるとかよくあるじゃないですか。
ああ、はいはい。
ウーバーイーツ配達員。
うん。
ミイラを抱えてくるみたいな。
配達に来るときに、ミイラの指で、チャイムを押してくるみたいなね。
そうそうそう。うん、そうそう。ピンポーンってやってくるんだ。面白いねっていう。
インターホンのカメラに人形みたいにして映ってくるっていうね、そうそうそうミイラが。
だから、腹話術師になってんだよね。ミイラとして喋る。
同じボックスに入ってた弁当は食いたくないね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月1日、CBC テレビ。スーパーのポイントカードを作った暴力団員を逮捕。
ん？
暴力団に属していることを隠して、スーパーの会員カードを作ったとして、暴力団幹部の容疑者73歳が逮捕されました。
ん？
警察によると、容疑者は2020年に名古屋市内のスーパーで暴力団に属していることを隠し、ポイントがつく会員カード1枚を作った詐欺の疑いが持たれています。会員カードの規約には反社会的勢力の排除の条項がありましたが、容疑者は約款があることは知らなかったと容疑を否認しているということです。
すごいね、これ。別件逮捕感がすごいよね。
ああ、そうだね。なんとかしてこう、取っかかりを欲しかったって感じですよね。
とりあえずしょっぴく、理由を作れ探せ！
そうそうそうそう。
あいつポイントカード持ってるぞ！
ああすごいよね。
これはすごいね。
なんか、ベランダに変なものを置いてても逮捕されるんでしょうね、きっとね。
うん。
非常口を邪魔してるみたいなさ。
でも、これがあると、
うん、
あれですね。ほぼ、みんな持ってるでしょうから、うん、ポイントカード。
そうそう。
これは、なんていうの、結構、戦々恐々としますよね。
そうですよ。みんな、だから多分ね、スイカとか持ってる暴力団員はみんな逮捕ですよ。
やった瞬間逮捕逮捕って言って確保ってなる。
そうそうそうそう。
怖いねこれ。
コンビニでペイペイって言った瞬間逮捕ですよ。
これはもしかしたらさ、まあ、かなりのインパクトがある実験の最初かもしれない
の、うん、
これ。
そうなんですよ。結構お笑い話に見えますけど、これをもう警察が本腰入れるぞっていうのろしかもしれない。
そうだね。
だってこの線で行くと多分クレジットカードも絶対ダメでしょ？
うんうんうん。
ってことは暴力団は ETC レーンは通れないってことですよね。
現金だよね。
現金ですよ。でも ETC がどんどん普及してって、対人の窓口は減ってるじゃないですか。となると、みんな下道で移動ってことになりますよね。
まあだから ETC、一般の、窓口に来るやつはみんな暴力団ってことになるから。
その可能性が出てくるよね。
そこで検問をすればいいんじゃないか。
そうだ。あそこでネズミ取りよっていう。
電車止める、どうせ止まるしねっていう、ね。
ああ。ついでにトランク見ますっていうね。
そうそうそうそう。
うん。一網打尽にっていう。
それがいいと思うなぁ。
ねえ。まあでもそんなスーパーの会員カードの規約違反で逮捕されるんだっていうね。
すごいね。詐欺だもん。
ねえ、詐欺ですよ。身分を偽ったって話でしょ？
いや、あんなのよくわからずチェックしてる人はいっぱいいるわけでさ。
そうですよ。読まずに同意同意っていうね。
はい、逮捕
逆に言うとなんかこう、足洗いたくてもなかなか仇になれないですよね、それじゃ。
そうだね、もう。ねえ。ちょっと、なんだろうね。だからやっぱり、あれ、除名とかあんのかな、やっぱり。
ああ、あるんじゃないですか。
でもそんなのさ、除名すると、いや、そう、したことにしてね、足を洗ってない人だっているだろうから。
そうだね。
あまりその名簿に囚われちゃいけない気がするけどね。
ねえ。 だ一応その指定暴力団っていうのがあるじゃないですか、
うん、
でもそうじゃないのもいっぱいあるわけですもんね。
まあだってならず者、一人でならず者とかね。
そうそう、それこそ今だったら半グレとかもあるしね。
ああそうだね、
うん、
逆に良くないね、そこ縛った結果半グレが増えてるわけだからね。
そうそう、半グレはペイペイできるわけですよ。
そらおかしい。ペイペイの規約には、
はい、
ちょっと半グレの人もダメよと。
ああ。
半グレって書いてあるだけだからさ。
そうだ ね。何にでも適用できてしまう。
うん、お前半グレっていうね。
そうなんですよ。だからどうしてもその指定暴力団みたいな区切りがないといけないっていうのもあるけども取り締まりたいっていうなかなかジレンマがある。
うん、どうすればいいんだろうね。難しい。なんでしょう、なんか踏み絵的なものが必要だよね。
あ、なるほど。契約するときに組長の顔に罰をつけるみたいな話。
ああ、いいね。あ、心理テストとかどう？
ああ。
やっていくと、お前半グレだろうっていう、その。人を騙してでもなんか何かを得たいみたいな、そういうテストがある。
そうね。車の試験と同じですよね。
あ、そうそう。深層心理を探る。
心理を探る。
うん、
急病人を乗せていたので信号無視をしてもいいと思った丸っていうね。
まあそれぐらいしないとでも見抜けないっていうかね、できないよね。
オレオレ詐欺をしたことがあるがキャッシュレスは便利なのでペイペイしたい丸っていうね。誰かいただきました、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月2日朝鮮日報、黄色い液体を散布、男を逮捕。噴霧器に自分の尿を入れてソウル市内の商業ビルの建物に撒いた20代の男が逮捕されました。男はソウル市の4階建ての商業ビルのあちこちに噴霧器で尿を散布した疑いが持たれています。商店のガラスのドアやエレベーターのボタン、自販機など人々がよく触れるところに尿を撒いていたということです。男は先週末にも同じ建物で同様の行為に及び逃走していたということです。所持していた噴霧器に入っていたのは自分の尿だったことが分かっています。
うん、
警察に対し、就職難など社会への不満で犯行に及んだと供述しているということです。
うん、
警察は男を財物損壊の疑いで立件し、犯行の経緯を調べる方針だということです。
これは迷惑だな。
わざわざスプレーに入れてたってことですよね。
いやー、立ち論って確かにそんなにね、こまめにできないから。
はいはい、
これにすればいろんな広範囲にわたって負けるぞと。
そういうことですよね。
確かにね、うん、
自分のテリトリーが主張できるぞっていうことですよね。
ああ、マーキングね、
うん、
これ農薬噴霧飛行機とかに入れられたら困る。
う
えーんって言ってソウル市内に撒き散らす。
ちっちゃめのヘリコプターでね。うん、
最近ドローンがあるから農薬散布ね。
そうですね、うん、
産業用ドローンでね。
そうですよ、わざわざドローンの飛行許可を取ってね。
そうそうそう。いやー、
ストレス解消とかでタッチオンしちゃう人もいますけど、うん、これここまで来るとよくわかんないですね、
う
ん、
まあ本当に何だろう、困らせたいってことなんでしょうね。
そうですね、うん、これはもう迷惑かけたいんでしょうね。
でもさ、就職なんて言ったらその受けに行ったところでやってほしいよね、せめて。ああ、
そうですよ、落とした会社に行ってほしいですよね。
面接でこれをね、このスタイルで行くとかさ、噴霧しながら行くとかさ、
コンコンコンシュッシュッってことですよね。うん、
まあそれで受かるところって言ったらね、そのまだ農薬メーカーかもしれないけどね。
ああ、男の尿に殺虫効果があればね。
いやだから今のね、まさにそのなんでしょう、ナチュラル思考の中ね。
はい。
この有機農法にはこれだっていう感じですね。
確かに農薬は使ってないけどもっていうことですね。
よく育つんですよ私のやつはとか。っていうアピールはあるかもしれないですけどね。
タレコミいただきました、アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月2日 STB ニュース北海道、息子が父親を殴って逮捕。
うん、
北海道遠軽警察庁は1日、暴行の疑いで酪農業の男35歳を逮捕しました。
うん、
男は1日の午後4時半頃に自宅で父親63歳の顔を手で殴った疑いが持たれています。警察によると2人は牧場を経営していて、牛の餌やりをめぐって口論になり、男が父親の顔を殴ったということです。男が自ら消防に通報し事件が発覚しました。調べに対して男は容疑を認めているということです。
どう揉めたかだよ。
酪農の牛ですからね、うん、その餌のやり方によってお乳の出が変わっちゃうわけですよ。
だからそこはあれでしょ、うん、親父さんはどちらかというと、
うん、
過去の経験で、
そうですね、
こういうもんだよって言ったんだけど、うんうん、息子は最新の科学によると
お
1日10回あげた方がいいみたいな。
そうだね。うん。お父さんは干し草をあげたいけども、息子さんは濃厚飼料をあげたいみたいなね。
うん、かもしれないしね。
しれないしね。だから、その業界の人にしかない葛藤があるんでしょうね。
そうだから、話を聞いた警察としては、どっちでもいいんじゃないかって思っちゃうけどもと。本人たちにとっては大ごとなのかもしれないね。
そうね。
うん。
だけどやっぱりあれは元は血なわけで、食べたものによって味変わるらしいんですよね。
ああ、そう。
季節によって水たくさん飲むと薄くなったりするそうですよ。
おお。
だから自分とこの牛乳の味を守りたいお父さん VS、味を変えたい息子って可能性もあるよね。
そうだね。だから、うん、まあ、お互い真剣だからね、ゆえ、こう揉めたのかもしれないからね。
あ、そうだね。うん。二人とも前向きだったね。
ねえ。まあ、だとするとかわいそうですけど、まあ、本当はね、聞いてみなきゃわかんないけど、はい。
そうですよ。息子がコーヒー飲ませたらコーヒー牛乳が出るんじゃないかって言ってきたからね。それは殴るよねって話ですもんね。3月3日、MBS ニュース。嘘の文書で給食費を横領。
うん。
大阪府の小学校で給食費を横領したなどとして逮捕・起訴された元事務職員の男が、給食費が無償化された後も横領を続けていた疑いがあることが分かりました。被告35歳は去年6月に給食費など約200万円を不正に引き出し着服した疑いで逮捕・起訴されています。その後の捜査で警察は去年3月から9月にかけて被告がさらに約460万円を着服したり横領分の穴埋めに使ったりしていたことを裏付けて今年3月3日までに追送検しました。去年8月には堺市立の小学校などで給食の無償化が始まりましたが、被告はその翌月にも給食費を徴収するとする嘘の文書を全校児童に配布し、保護者らから約240万円を集金していたということです。
これは気づかれなかったのかな？
これは親がなぜ払ったのかって話ですよね。
まあ、それっぽい文書なのかな？
ああ。
なんか。と、無償化するとなったけれどもと。
はいはい。
なんか、システムの都合上、あと2ヶ月はやりますみたいな。あとでお返ししますみたいな。よくわかんない。
ああ。
こととか。
デポジットということでっていうね。
いや、そうじゃなきゃ気づくやついると思う。なんですかね。
だその無償化のアナウンスが行き届いてなかったことがあるかもしれない。
まあ、そうか。気づかないと。うん、
気づかない。
でも、あえて出すってことは、ね、要はその、気づかれちゃったとしても否定するっていうことだもんね。
ああ、そうか。
すごい。
こういう疑問を跳ねのけるだけの理屈付けがしてある。
何ですかね。誰の名前で出したのかね。
校長名義で、一品追加するんであと200円みたいな。
ああ、無償化とは言いながら、
そう。
質が落ちるのであると。
ああ、そうだね。栄養ギリギリの献立になっちゃうからっていう。
そうそう。こう、一品追加するために、うん、
はい、
もう払うってことを子供たちで話し合いましたと、
うん、みんなはプリンが食べたいと言っていますっていうね
っていう連名で出したんだよ子供の
より卑劣な形で
僕たちの給食を守る会みたいな、
ああ
、ありそうなやつ。
行き過ぎた活動家が子供を利用する感じですよね。
そうそうそう。僕たちの栄養を守る会みたいなね。
ああ。あと一品が必要ですっていう。
国連の名前とか出しちゃったじゃん。
ああ。
なんでフードプロジェクトとか書いたんだみたいな。いや、じゃなきゃでも説得力ないよね。
そうだね。だって、一市町村の小学校に WFP の名前が書いてあっても、信用できないもんね。
いやー、なんだろうね。
まあ、金を取られるは別に一品増えないわで踏んだり蹴ったりですよね。
まあでもさすがにこれ、ねえ、まあ、バレちゃったのかもしれないですけど、ね、最後はさすがにさ、
うん、
全員目を閉じろっていうのでやってる。無償化なのにお金が集まっているようだ。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月4日、朝日新聞。新幹線無賃乗車男を逮捕。
うん。
新幹線を無賃乗車しようとしたとして、兵庫県警は仙台市の男42歳を詐欺未遂容疑で現行犯逮捕しました。姫路城が見たくて新幹線に乗ってきたと容疑を認めているということです。署によると男は3日に JR 小田原駅で駅の入場券だけを買って新幹線小玉に乗車、JR 姫路駅で下車し、運賃 14,090 円を踏み倒そうとした疑いがあります。
うん、
同日午後10時過ぎに駅の改札で 姫路駅の入場券を落としたと言って150円を渡そうとしましたが、不審に思った駅員が警察に連絡。駆けつけた署員に男は無賃乗車を認めたということです。
ああ。
男は宮城県からバスで小田原市に入って小田原城を見た後、姫路城を見ようと新幹線に乗ったということです。調べに対し、お城が好きですと供述しているということです。男の所持金は数百円だったということです。
いや、それは切実だな。やっぱね、小田原城では満足いかなかったんだよね。
そうだね。
案外小さいもんだって。
うん、かの白鷺城と言われたあれを見たい。うん、ね。お城といえばあれだろうと。
そうなっちゃったんでしょうね。いやー、それはちょっとなんかな。
ね、
見れたのかな。
あ、
車窓から。であればいいんだけど。
そうだね。あの窓からでもいいからちょっとは見れてほしかったね。
うん、じゃないとすると、うん、まあ、私も行ったことがないのでわかんないですけど、実はそこから結構乗り継ぐとかね。
ああ。
だとすると。
そうだね。ちょっと行ったことないんでね、コースがわかんないけど。
罪を重ねなきゃいけないからね。
うん、そうだね。おまわりさんが検察に移送するときとかに遠回りしてほしいですよね。
そこはね。組んでくれよと。
そうそうそう。ちょっと、こっち渋滞してるからあっちで行こうみたいな感じでさ。
粋な計らいだね。いや、あれだよね。どう考えても、
はい、
その人も城マニアだよねっていう、ね。
ああ、そうだね。うん。同情してくれないとそんなことはしないもんね。うん。
でも嬉しいんじゃないの？その地元の人としては。
あ、
仙台からわざわざ来たんですよと、城を見に。
そうだよね。金がないのに覚悟して来てくれてるっていう。
なんかしらね、こう、ちょっと配慮してあげたくなるよね。
そうだね。取り調べの時にカレーうどんぐらい出してあげたいよね。
でもさ、そもそもさ、うん、小田原まではちゃんとお金払って来たんだね。
そこで金が尽きたんでしょうね。
帰れないじゃん。
そうだから、お城が好きで新幹線ってなると、多分他も巡ってる可能性があるじゃないですか。
ああ。
最後に取っといたところまで行けなかったっていうね。
そういうことか。
うん。
なんかないんですかね、そういう。城巡りツアー。
おう。
まあ、安くはないか。
そうだね。最悪徒歩ですよね。
徒歩ね。だって、昔は徒歩ですからね。
東海道53次っていう形で。
城から城は当然歩いてたわけですから、できなくはないよね。
参勤交代ってことで。
それは馬もあったでしょうけど、それは大名が乗ってるんであって。
そうですね。
下地も歩いてんだから。
歩いてますよ。草履でね。
あ、この人もあれにすればいいんだ、だから。
はい。
人力車かなんかの仕事にすればいい。
ああ、そうかそうか。客を乗せてるけども、自分も目的地に近づいているっていう。
そ
う
そ
うそう。
それしかないよね。
相方見つけないとちょっとカゴは難しいね。
一人じゃね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月7日、産経ニュース。便座クリーナーに尿を混入、男を逮捕。駅のトイレに設置された便座クリーナーに尿を混入させたとして、兵庫県警甲子園署などは7日、偽計業務妨害の疑いで大阪市の男44歳を逮捕、送検したと発表しました。男は容疑を認めていて、仕事のストレスを発散するためだった。自分の尿を眺めてスッキリした、などと話しているということです。署によると男は、令和3年1月から4年の10月にかけて、阪神電鉄や大阪メトロの駅などのトイレで、便座クリーナーの消毒液に自分の尿を混入させたとしています。4年の9月10日に、阪神電鉄甲子園駅の多目的トイレで、清掃員が黄ばんだ消毒液を発見し、駅員が110番通報。署員や鉄道警察隊の捜査員が防犯カメラの映像を確認したところ、被害に遭った複数の駅のトイレに出入りする不審な男が浮上。駅の改札などで張り込み、男を特定したということです。
ああ、
また尿ですけども。
ふんむしたりとかね。
ねえ。やっぱ、おしっこするだけでスッキリするっていうのじゃ満足できないんでしょうね。
でもその、入れてさ、
はい。
それでいい、なんかなんていうのね、その、あとは想像でいいんですかってことだよね。
ああ、そういうことですよね。うん。
誰かがこれで、グリグリしてるんじゃ、みたいな。より汚くなるとも知らずにグリグリすると。いや、それはちょっと、それでスッキリするのがすごいなと思うんだよね。
ねえ。妙な性癖ですよね、それはね。
これどうやって入れてんだろう、その、機械みたいなとこに。
あ、でもこれさ、消毒液を発見しって書いてある。普通に考えると多分、清掃員の人が使うボトル入りのやつですよね。
そうなの、あの、なんかよく、あの、ベンザークリーナー、ピューってやると、で、出てくるやつあるじゃないですか。
はい。
シュッて、なんか、うん、トイレットペーパーを下にやって、ボタンを押してください、みたいな。
おうおうおう。
それだと結構開けたりしなきゃいけないからね。
ああ、そうだね。うん。
と思ったんだけど、そっか、どういうやつなのかわかんないけど。
まあでも、ああいうとこにあるのは業務用ですよね。
あ、そっか。
うん。
少なくとも、やらないでおこうと思うね。うん、何の確証もないことがわかった。
そうだね、うん。ちょっと石鹸とかも怪しいもんね。ちょっと黄緑色だなって思うとできないもんね。うん、もっと緑色じゃなかったかなっていう疑惑があるよね。
だよね。だからやっぱ今後はもう持ち歩くしかないよね。
うん、あ、そうですよね。
あの、便座をね。マイ便座だよ。
そうだね。もう腰にくくりつけていくしかないね。
す、う、べ、ん、ての、あの、公衆トイレとかを、便座を取り外し可能にしていただいて。外して。
うん、みんな、あの、ドーナツ型のクッションをケツに巻いてるみたいなね。
そうそうそうそう。うん、もう、あれだね、もう、だからあれですよ、もう、スターバックスのマイボトルとかじゃないんですよ。もう、うん、マイ便座の方がよっぽど、マイ便座、マイ便座。進んでますよね。もう、世も末だって気が してきましたね、これね。
まあでもほら、あの、ハンディウォシュレットみたいなのは昔からあるわけでね。
あるあるある。
それが行き過ぎるとどんどん便座もってことになるよね。
そのうちあれじゃないの、あの、はい、あの、渋滞の時とかにおしっこできる袋みたいになってくる。トイレに行かないでおこうと。
ああ。
うん。
それはもう尿道にコードが入ってる感じになりますよね。うん。
一番安全だと。
もうそこまで行くんでしょうね、最終的にはね。
うん。もうトイレなんか使えませんってなっちゃう
かもしれない、ね。使えません。トイレクイックルワイパーみたいなやつじゃもう信用できないって話だもんね。
マイトイレクイックワイパーを持って、
まあ落ち着くのはそこだよね。
いやーすごいね。
ねえ、だからみんなこの何年かでアルコール消毒液を持ち歩いたりする人も増えたんで、
ああ、
もうその流れですよね。
これを使っていこうと。
そう、もう石鹸も自分で持っていこうと。もうカバンがでかくなるばっかりだよっていう。
いやーそうだよね、うん。
ついでに箸も持ってるしボトルも持ってるしっていうね。
マイナンとかマイナンとかだらけだ、
ね、だらけだらけになっていく。季節して防災意識が高まっていくっていうね。
まあ結果的にね。
結果的に、うん。うん。
全部持ち歩ける感じだからね。
もうあとおにぎりさえ持ってれば安全ですよ。
あと、途中途中絵描いて過ごすんで。
現金収入もね。
うん。
うん。絵を売っておにぎりを食べてトイレを自分でするっていうね。
そう。
完全自給自足。
で、なぜかやっぱりあの白いランニングなんだ
よね。寒くなったら暖かいところに行けばいいんだもんね。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月7日、岩手麺恋テレビ。勤務中にウェブサイト閲覧、男を定職。岩手県の一関市の教育委員会は、業務用のパソコンやプリンターを私的に利用したとして、市内の中学校に勤める50代の男性用務員を停職6ヶ月の処分にしました。教育委員会によると、男性用務員は2016年の12月から、勤務先の学校のパソコンで私的にインターネットサイトを繰り返し閲覧。2017年の4月からは、そうしたサイトを校内のプリンターで印刷して自宅に持ち帰っていたということです。印刷していたのは主に小説で、その量は記録が残っている2020年8月までの11ヶ月だけでコピー用紙約3万枚。額にして30万円分に上るということです。男性は3月7日付で依願退職していて、今後印刷にかかった費用を弁済する予定だということです。
相当読んでんだね。読書家ですね。
SD カードとかを教えてあげたいよね。
いや、紙派なんでしょう、やっぱ。
紙派。まあ、そうなんだろうけどさ。
うん、
だったら、アマゾンペーパーホワイトとかでちょっと妥協していただけないかなっていう。
いや。これさ、図書館じゃダメなのっていう、
ね。ああ。そうね。図書館で読むインターネットコーナーあるからね。
これでも、うん、あの、小説ってこれ、ね、いわゆる著作権ないやつってことだよね。
ああ、多分、青空文庫かもしんないし、読者投稿型の小説サイトもありますから。
ああ、オリジナル作品。
そうそう。
そうか。
そっから漫画化したりもいろいろしてるからね。
だとすると、あんま出版もされてないし、確かにそこで見るしかないわけか。
そういうことかな。
だけど、紙で読みたいと。
紙で読みたい。
なるほどね。
自分で赤を入れたいっていう。
編集者気取り。ここを直さないと売れないよ、君は。
ああ。そうね。こう、ジグザグ書いて、取るとかカタカナで書いてるんでしょうね。うん。
まあ、国語の先生ならいいんですけど、用務員さん、ね。
わかんないよ。用務員しながら、自分も投稿するのかもしれないもんね。
元直木賞作家かもしれない、もしかしたら。
ああ。直木賞で一発屋だったって可能性がね。
そう。
うん。
あまりに奇抜すぎたと。舞台が。
衝撃で直木賞は取れたけどっていうね。
そう。さすがに2作品は読めないっていうタイプの。
ああ。お腹いっぱいだよっていうね。うん。
奇抜すぎたな、彼は。っていう人かもしれないから。ねえ、だからちょっと、そういうのがあって、はい、まだ諦めきれてないのかもしれないよね。
そうね。だから研究は欠かしてないと。
そうそうそうそう。うん、いや、3万枚ってすごいよね。
30万円ですよ、コピー用紙で。
いや、そんな行くっていう。
ねえ。ちょっとした中小企業の事務でもそんな行かないですよね。う
ん、それさ、プリントアウトするんだけど、積んどくだったらやだよね。
ああ。なくなるかもしんないから、印刷はしておくっていうね。
うん、こうすると安心安心みたいな。お前読んでないだろうって。
ああ。ホチキスで止めただけのやつがいっぱいあるっていうね。あとは、老眼で字がでかいから枚数かかるっていうね。
確かに。私思うにね、シティ損じとかあると思うよ、プリント、
ね。ああ、そうだね。
あ、逆だった、みたいな。
せめて両面で印刷してほしかったよね。
そうだね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月8日、産経ニュース。生徒の楽器を加えて指導。
ああ。
大阪市立中学校の吹奏楽部で、令和2年度まで在籍していた部活動の指導員の60代男性が、指導の一環として生徒らが使う楽器や手鏡を加えたり、腹を触ったりしていたことが8日、学校関係者への取材で分かりました。学校側は生徒から相談を受けて男性に事実を確認していましたが、校長は昨年末に外部から指摘を受けるまで教育委員会に報告していなかったということです。学校によると男性は平成31年4月から吹奏楽部を指導、部活動中に女子生徒が使うクラリネットなどの管楽器に直接口を当てて吹き方を指導したり、生徒の私物の手鏡を加えて口の広げ方を見せたりした後、洗わずに返却したりしていました。また、呼吸方法の指導として、並べた机の上に生徒を寝かせて腹を触ったほか、生徒を背後から抱きかかえる姿勢で演奏時の指の動きを教えていたということです。令和2年に複数の生徒が教員に相談。男性は校長の聞き取りに、生徒が嫌がっているなら申し訳ないと認めたということです。男性は3年の春に別の私立中学校に移動し、現在も吹奏楽部で指導を続けているということです。
うん、
校長は取材に対し、男性は芸術家肌で悪気はなかったように感じた。重い問題だと認識せず、教育委員会に報告していなかったと述べているということです。
芸術家肌
そう、熱心だみたいな話なんでしょうね。
あ、まあ、まあね、だから確かにね。野球の指導だったらそのバットを握るよね、それはね。ああ、こうやって振るんだ、ね、つって、
うんうん。
で、同じことなんだろうけど、
はい、
まあさ、だから先をすぐ変えれるようなね、ものだったらと思うし、ね。
クラリネットはリコーダーと違って分解してっていうことにはなんないですからね。
そうだね。
せめて自分のマウスピースぐらい持ってこいって話ですよね。
あ、自分も一個持っててこうやって吹くんだよってやるべきだと。
なんでわざわざ生徒のやつを取って吸うのかって話ですよね。
だから、これは、唾液が詰まりすぎてていい音が出ないんだと。
うん、ああ。ブーっていうね。そう、中には広がっただけじゃないかって話ですけど。ねえ、これひどいのはさ、その、大人と子供で感じ方が違うからさ、
うん、
生徒の方は、学校来れなくなっちゃった人とかもいるらしいんですよ。
いやー、
そうね。あの場にショックで。
うん。
ねえ。それを、やっぱ校長が汲み取れてない。
まあ、そうね。うん、まあ、校長も同じような指導をしてそうだしと。なんで書道って言うと後ろから手を掴んでくるんだみたいな、ね。ここで跳ねてみたいな、ね。
右手はまだしも左手はいらないだろうっていうね。
あ、そうだね。いやー、これはね。
まあね、その、指の付け方とかは実際に体感してもらう方が、ただ教わるよりはいいんでしょうけどね。せめて一言あってほしい。
まあ、ゴム手袋してたよね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月9日、BSS 参院放送、偽名でリンゴジュース注文、男を逮捕。
ん？
偽名を使ってインターネット通販でリンゴジュース102本を注文し、代金を支払わずに騙し取ったとして9日、男67歳が南雲警察署に詐欺の疑いで再逮捕されました。
うん、
調べによると男は2022年の11月23日に長野県内の果実と販売会社に対し、代金支払いの意思や能力がないにもかかわらず、偽名を使ってインターネット通販でリンゴジュース102本、販売価格計48,467 円を注文し、騙し取った疑いが持たれています。
うん、
男は、リンゴジュースなんて注文していません。リンゴジュースを受け取りはしましたが、知り合いに頼まれて受け取っただけです、などと容疑を否認しているということです。
うん、
男は、島根県の魚の販売加工会社から同様の手口で焼きサバ10本と焼きサバ棒寿司10個を騙し取ったとして、先月逮捕されていたということです。味を占めたのかな？
いやー、なんかあの、言い訳が完全になんかあれだよね。違法薬物受け取った人みたいになってくる、
ね。ああ、ジェシカっぽいですね、これね。
そうそうそうそう、うん。
利用されたっていう雰囲気を出してる。
一体誰がそのさ、リンゴジュースでその利用するんだよ、お前を、
ね。横流しの間に挟まれてるっていうことですもんね。
うん、ちょっとこう気になるのはさ、
はい、
気に入ると100個単位で買うんだっていうね。
ああ、そう、だからその、サバ寿司10個っていうレベルだったら、まだ自分で食う可能性がある。リンゴジュース100本超えってのはちょっとね、どうなんだろうと。
ねえ。
これは転売かもしんないね。
転売に選んだ商品がまた微妙ですね。
微妙だけど、まあほら、やっぱ長野で直に作ってるリンゴジュースってのは付加価値があるじゃないですか。うん、道の駅行かなくても美味しいみたいな。
そうか、
うん。
なんかあれなのかな、うん。私が本当に美味しいと思ったものしか扱えませんみたいな店だよね。
ああ、そうです。ふるさとチョイスって感じで。
私が偽名を使ってまで美味しいと思ったこの商品なら一押しですと。
そう、無所覚悟でっていうね。うん。
いや、よくわかんないな、この人のこう、ね、セレクションがね。
だから、この人泳がしてると各地のうまいもんが集まるっていう。
美食家である
っていう、ね。そうそうそう。あの、デパートの三直一みたいなね。うん、
これ、偽名で頼むってことは、
はい、
代引きとかそういうことなんでしょ？だって。ね。
あ、そうだね。
で、来て、後払いみたいな。あれだ。
はいはいはい。
ねえ、あの、振り込みが入ってるやつだ。
うん、うん。
で、払わないっていう。なんか、偽名である必要あんのかな？あ、そうかそうか。私じゃないんです、頼んだ人はってことか。
そうだね。だから、販売元に名前がバレない。
なるほどね。
でも、住所は分かっちゃうよね。
だから、そこは、やっぱり、六本木のホテル宛てにして、知人男性と一緒に受け取んなきゃダメだよ、ね。リンゴジュース100本。
なんか溶けてる可能性があるもんね。ちょっとろ過してみたいですよね。
炙ってるぞ、あいつ。
リンゴジュース鼻から吸ってるぞっていうね。さて、それでは初心者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。3月16日、岐阜県、午前7時30分頃、自転車に乗っていた生徒らに対し、50代ぐらいの男が、CD をもらってくれと声をかけて、土下座をして、さらに、これだけでももらってくれと声をかけて、ベルトを生徒の自転車のカゴに入れてきたということです。
懐かしの土下座外交ですよね。
土下座ですよね。これだけはもらってほしいと。
何なんだろう、その CD。
自主制作ですかね。うん、最近の高校生は CD プレイヤー持ってないと思いますけど。
いや、レコードの方が売り上げ伸びてんですけどっていう、
ね。ねえ。で、それが拒否されたからって、なぜベルトをくれるのか。何の関係があるんだ。
ちょっと、本当によくわかんないね。
ねえ。ベルトに GPS でもついてるんですかね。
まあ、土下座だから、その、土下座してるところはそのベルトで叩いてくれとか、そういうことなんじゃないのか。おそらく。
ペシンペシンやってほしいっていうね、うん。なんなら両端を掴んで輪っかを作って音だけでもいいと。
そうそうそう。いやー、これは困るな。
ってことは CD も投げてほしいってことですよね。
それ、CD じゃなくていいじゃんってことだよね。
いいですよね。うん、せっかく精魂込めて自主制作して、自分で CDR で焼いたやつを存在に扱ってほしいっていう。
傷つけてほしいんだね、あのね。面を。もう、これ、音飛びしちゃうじゃんっていう、ね。
ああ。 畑に吊るして鳥よけに使ってほしいっていう。
いいね。スクラッチしてやろうか、これでっていう、ね。
あ、CDJ でっていうね。タレコミいただきました。ペニーさん、ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月3日、熊本県、午後4時30分頃、路上で小学生への声かけが発生しました。50代ぐらいの男が帰宅途中の児童に対し、クレヨンしんちゃん好き？好きなドラえもんは？絶対に答えてね、などと声をかけてきた、ということです。
好きなドラえもんはってすごいよね。
好きなドラえもんは映画版の話ですかね。
まあ、確か22世紀にはいっぱいいるわけで。
ああ、そうですね。あれ量産品ですもんね。
量産品だから、うん、もしかしたら、その、なんですかね、前期型とかそういうこと
か。黄色い方っていうね。
バージョンアップ前みたいな。
ああ、それドラえもん図ですよね。
確かに。
うん。藤子不二雄が許可しねえままやったなっていう感じの。うん。
いやじゃ雑だよね。ドラえもんだ、好きなドラえもんのキャラはってことなのかな。
ああ、そういうことか。うんうんうん。
まあ、そういうことだと、やっぱりね、ちょっとこう、うん、まあ、まずおじさんの聞いた方がいいよね。
ああ、そうですよね、うん。私は海底祈願所に出てきたバギーが好きですっていう。
だいぶマニアックだね、と。
喋るんだよねっていうね。
せめてなんか芋掘りロボのゴンスケとかさ、それぐらいにしてほしかったな。
それ作品が違うもんね、それね。
そっか。う
ん、21円もんだもんね。うん、
あ、たまにあれか、作者一緒だから出てく
る
のか。
クロスオーバーするんですよね。
ああ、
うん。そういうところをちゃんと子供は見抜くでしょうね。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月3日、福岡県、午後4時頃。路上で小学生への声かけが発生しました。中年男性が児童に対し、肩を上げてみてごらん、そのまま下ろしてみてごらん、楽になったでしょう、と声をかけたということです。
は
ぁ、あ。ああ、そうね。
いたね、うん、これ。
肩回しおじさんですよね。
まあ、嘘じゃないと思うけどね。
まあね。まあ、そのサラリーマンが仕事中にちょっと休憩って感じの動きですもんね、これね。うん。
なんか電車の中の広告とかで見るような感じ
だ、ね。ああ、やってみようって感じのね。つま先立ちもやってみようみたいな。
そうそうそうそう。うん、別に悪いことは言ってないんだけど。
言ってないんだけど、まあ、小学生は肩凝ってないだろうからね。
そうだろうね。うん、
肩上げただけでボキボキ言うのはお前だよって話ですもんね。うん。
将来のメジャーリーガーを育てたいんじゃない？
ああ、そうね。肩の柔軟性を。
その肩の可動域はすごいなと。ちょっと投げてみろと。ああ、ずっと。
お前なら、女性初のメジャーリーガーも夢じゃないぞっていうね。
そうそうそうそう。まあ、その後ね、大リーグ養成ギブスとかをね、売りつけられそうで嫌だけどね。
ああ、そうですよね。うん、この私特製のボールをって。うん。夜な夜なガムテープを巻いて作ったんだけどっていうね。うん。
あ、でも最近だちょっと違うかもよ。この大リーグ養成アプリをね、入れていただいてと。
はいはいはい。
サブスクリプションです。毎月、新しい、変化球の投げ方が届くから。
ああ。おじさんオリジナルのやつがね。
そうそう、うん。
よくアップルの審査を通ったなっていう。
フォークボールじゃないよ。スプーンボールだよ。ね、どんな動きするか興味あるでしょ
う。ああ。持ち上がるのかなっていうね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月4日、大阪、午前0時20分頃、徒歩で通行中の女性に対して、不審者が、ビンタしてくれませんかなどと声をかける事案が発生したということです。ビンタ系はいますよね。う
ん、まあ、じゃあ、わかりましたと、はい。ビンタだとちょっと嫌なんで、このメリケンサックつけてからやります。
ああ、そうですよね。うん、FUCK って書いてあるやつでね。うん、
ビンタっていうか裏剣がいいな。
そうですね。裏剣もしくは小手ですよね。うん。顎をかすめてほしいですよね。
確かに、
うん。たまたま通りかかった蝶の雅子ですみたいな人がいいんですよね。うん。グラさんが似合うなっていう感じの。
いや、ビンタね。
ビンタね。だから、まあ、基本的には対策としては逃げの一手なんですけど、まあ、第二候補として、やっぱ、スイングスピードを上げておこうって気がしますよね。
うん、まあ、でもさ、何、この人だって、いや、何が悪いんですかと。大体みんななんか、アントニオ猪木見たら、ビンタもらってるでしょうと。
あ、喜んでしてるじゃないですかと。
一緒です、と。確かに。
お前には尊敬がないんだよねっていう、
ね。そういうことだね。うん、そこが重要な
の。あの人は道を切り開いてるけど、お前はどうだっていうね。うん、
そうか。
お前は道草を食ってるだけじゃないのか。3月5日、滋賀県、午後5時頃。30代ぐらいの男が自転車に乗っていた児童の脇を掴んで、大きな大会に出ないかと声をかけてきた。ということです。
出た。謎の大会。
謎ですよね。我々は冗談で言ってますけど、本気でやってる奴がいるっていうのは怖いですよね。
あれいたか。
ねえ。しかも何の大会かわかんないっていう。
そうなんだよね。
ねえ。手がかりは男がナイキのマーク付きのキャップをかぶっていたことぐらいですね。
お
ー。ナイキがスポンサードしている大会っていう可能性はある。
なるほど。うん、バスケかな。
バスケかもしれないね。うん、あんまり陸上っていう線はないかなみたいな。
そうか。まあ、大きい大会にね、つてがあるならいいですけどね。
ああ、そうですよね。どうやって出るのかは別問題ですもんね。
そうそうそう、そ
う。うん。モグリの検査で紛れ込むっていう可能性もなくはないですね。うん。
出るにはね、ちょっとエントリー料50万円かかるんだけど ね。そういう方かもしれない。
僕は国連の職員をしているんだけども。
そうそうそうそう。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり暴力団員がポイントカードを不正にね、うん、作って逮捕されたケースがありましたけど。
詐欺ですね。
ってことはさ、どっかで待ってれば警察が、はい、それっぽいやつがポイントカードを使ったら逮捕できるし、
はい、
ちゃんとそれを対応して現金だけ使ってるやつは、それはそれでもう暴力団員であることを明かしてるから、うん、ちょっとついてって他のね、なんかボロ出さないかとか、見れますし、これからはスーパーにいた方がいいよね、警官はね。
ああ、そうだね。レジ横に陣取っていた方がいい。
自由か。
うん。
キャッシュオンリーのところにずっといるっていう、
ね。ああ、そうね。安売りの八百屋とかね。
うん。
現金しか受け付けてないところで。
怪しいところに、
ね。怪しい。まあ、あとは秋葉原とかにもあるキャッシュだけの電気屋とかもあるじゃないですか。
まあ、そこね。
まあ別の容疑があるなって感じもしますけど。
確かに。
そういうところに貼ってればいい。
まあそうなっちゃいますよね。まあ、今回、まあちょっとね、今回はその暴力団だから、これはもうこれでいいと思うんですけど、うん、逮捕で。まあ、正直なところ規約を全部読めてる人はいないはずなんですよね。
そうだね。
もう細かすぎるんだからね。うん、
だからよくよく読んだら多分反射規定がないポイントカードとかもあると思いますよ。
だね。
うん。もしかしたら楽天カードはいけるかもしれない。
だそういうのに集まってきちゃう。
ねえ、だから、三木谷さんのことだから、ギリギリのところで線引いてる可能性があるよね。
ウェルカムって感じです。
むむってことね。うん。入れるんですっていう。
おーっていう。いや、なんかね、こう、いや、最近、当たり前ですけど、どんどん規約って長くなったっていて。
そうですね。
で、しかも、はい、ちゃんとね、読まないと、こう、送れないみたいになってんじゃないですか、最近。
下までスクロールしないとチェックできないみたいな。
なんかさ、こっちじゃないと思うんですよね、方向は。
はいはい。
結局、簡単に言うとどうなのかって書いてほしいんです。細かいことは書いてあるんだけど、まあまあ、ようやくすると、とね。
ああ。
そ
う
ね。もうちょっとまとめてもらえないかなと。
最近のアプリでさ、はい、いいえで答えていくと、確定申告が簡単にできますみたいなのあるじゃないですか。
うん、うん。
ああいう感じでね。
うん、うん。
まず最初に、あなたは反社ですかと聞いてほしい。うん。
はい、いいえ、答えたくないみたいな。
そうするとなんか別の選択肢を提示してほしいですよね。
そうだね。
うん。あなたでもギリ入れるのはこちらですみたいな。
あ、そうだね。
そうか。でも、ヤクザはポイント活動ができない。うん。人よりもちょっとお得ができないってことですもんね。
ポイ活ができないのか。
そうなんですよ。現金だけ。まあだから、地元の商店街とかには優しいってことですよね。
ああ。
うん。いつもニコニコ現金払い。
そんな人ばっか集まってきちゃって、あんまり店としてどうなんだ
体に模様はあるけどもニコニコしているっていうね。
まあ、それならいいか。いや やーでも確かにねちょっとこうまあだからそうかイエスノーとかね、はい、かとか、うん、あと最後に理解を問うクイズを出してもらったよね。
おおはいはい。
ちゃんと読んでないと答えらんないっていう。
ああそうね。うん。
じゃないとですね、まあ、はい、でそこで答えられない人は多分入んない方がいいですよっていう ね, うねことかもしれないから、
う
ん、
これこれこういう時には返金してもらえるイエスノーみたいなね。
あそうそうそうそう、うん、勘違いしてる人はもうここでアウト
っていうかそこまでするんだったらもっともっと簡単にしろよって話ですもんね。
そう、うん、難しすぎるよルールが。
難しすぎるよ、なんでポイントカード作るのに保険の約款みたいなの読まなきゃいけないんだよって話ですもんね。
そうそう
小冊子かよっていう。
渡されることあるもん ね,
ねえ印刷したら3万枚になったぞっていうね。
ちょっとあれはやりすぎな気がするけどね。
はい、というわけでここまでのお相手はケイト
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。